From the conference center at ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第176回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。トーマス・S・モンソン第一副館長がこの部会の司会を務めます。
末日
聖徒イエス・キリスト教会第176回年次総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン・B・ヒンクレ大館長から私モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星中継で参加している皆さんにもご挨拶申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、運営者に感謝いたします。また今朝は政府、教育、市の指導者も出席してくださっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンです。聖歌隊が開会の賛美歌喜べ主をを歌いました。続いて主は御子を使わしを歌います。開会のお祈りは70人の H. ブライアン・リチャーズ長老です。お祈りの後聖歌隊が主イエスの愛にを歌います。
Our Father in heaven,
天にいらっしゃいます父なる神様、私たちが総大会の一般部会を始めるにあたりまして、この総大会の模様が世界中の家庭における改修に向けて放映されていることに心から感謝いたします。今日すべての末日生徒の中にあなた様の御霊は注がれますようにお願い申し上げます。彼らの信仰が強められますように。また天のお父様、私たちは御子イエス・キリストに対して感謝申し上げます。イエス・キリストの贖いと、またイエス・キリストが与えてくださった命に感謝いたします。世界の歴史のこの時点において私たちが生き、イエス・キリストの福音が回復されたことを知ることができますことに感謝いたします。そしてあなた様の祝福によって私たちは身元に戻ることができます。世界中で奉仕してくださっている宣教師たちに感謝しています。彼らを支え、お守りください。彼らが使え、彼らの労働によって成功を得ることができますように。天のお父様、私たちは今日預言者たち、人たちと共にいることができますことに感謝いたします。またヒンクレー大官長が私たちと共にありますことに感謝しています。彼を続けて守り支えておいてください。預言の霊がこの場にありますように。そしてあなた様の御言葉が世界中に述べ伝えられますように。主を愛しております。私たちがより強い信仰と、さらなる勤勉さを持つことができますよ。そしてイエス・キリストによって喜ぶことができますように。すべて与えられているものに感謝します。そしてこの総大会を後にするときに信仰を込めてさらに歩むことができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
これからジェームス・E・ファウスト第二副官長のお話を伺います。その後、十二使徒天意会のジェフリー・R・ホランド長老、そして七十人会長会のR. C. ティンギー長老がお話しします。その後、聖歌隊と皆さんで賛美歌4番、イスラエルの救い主を歌います。賛美歌の後、中央婦女協会第二副会長のアンシー・ピングリー姉妹がお話しします。姉妹のお話の後、十二使徒天意会のダリン・ H. オークス長老がお話しします。そして続いて聖歌隊が、最も聖なる主よを歌います。ファウスト副官長、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は、現在と過去を問わず地上に聖を受けた人々のことを気にかけています。1978年の大官長会の声明にあるように、私たちのメッセージは、宗教的信条や人種、国籍にかかわらず、すべての男女の永遠の福利に特別な愛と関心を寄せるというものです。なぜなら私たちは同じ永遠の御父の息子娘であって、真の兄弟姉妹であることを知っているからです。オークス長老は数年前にこう述べました。末日聖徒イエス・キリスト教会の教えには、他のキリスト教会と共通した教えが数多くありますが、違いもあります。他のキリスト教会に宣教師を派遣したり、教会堂以外に神殿を建てたりする理由は、その違いの中にあります。また信仰が人生の問題や死に立ち向かう力や喜びをくれる理由も、この違いの中にあります。今日私はこの回復された完全なイエス・キリスト教会、この福音について証しをします。完全な福音は、救い主が地上で共同の技をなされた時に確立されたものです。しかしその後、廃墟が起こりました。初期の使徒の何人かは、主イエス・キリストの再臨に先立って廃墟があることを知っていました。パウロはテサロニケ人にこう伝えました。誰がどんなことをしても、それに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こるに違いない。この廃墟の結果、神権の鍵が失われ、救い主が組織された教会の尊い教えの一部が変えられてしまいました。変えられた教えには次があります。水に沈めるバプテスマ、安守によって授ける聖霊、神会がそれぞれ独立したお三方であるという本質、正しいものも正しくないものも皆キリストの贖いによって復活すること、そして天が開かれ、啓示が続けて与えられること、また聖者と死者のための神殿の技。廃墟に続く時期は暗黒時代として知られています。使徒ペテロは廃墟をこう予言しています。このイエスは、神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかなければならなかった。更新は、これらの尊いものが失われて初めて必要になります。その後、数世紀の間に宗教家たちは、イエス・キリストの組織された教会が少しずつ本質から離れていることに気づきました。一部の宗教家は自身の信条に悩み、それがやがては西洋におけるキリスト教の改革を目的とした16世紀の宗教改革へとつながりました。その結果として、主流のキリスト教会からプロテスタントが分派したのです。このような改革者の一人がジョン・ラスロップ牧師です。イギリス・ケント州にあるエジャートン教会の教区牧師でした。これはジョセフ・スミスはジョン・ラスロップの子孫でもあります。 1623年、ラスロップ牧師は英国国教会が神の御名によって行う権能に対して疑問を投げかけた角で追放されます。彼は聖書を読んで使徒の鍵が地上にはないと悟り、そして1632年には独立した違法な教会の牧師となり投獄されます。投獄中に妻はこの世を去り、母親を亡くした子供たちは主教に父親の釈放を求めます。主教は国に戻ってこないことを条件に釈放に同意します。ラスロップは32人の信徒を連れてアメリカへと旅立ちました。17世紀にロードアイランド州の創始者で牧師であったロジャー・ウィリアムズは牧師を続けることを拒否し、理由をこう述べました。地上には正しく設立された教会はないし、主の教会の儀式を執行する権能を持つ者もいない。それらが実現するのは教会の偉大な管理者であられるお方から新しい人たちが使わされる時であろう。この二人はイエスが組織された教会の廃墟と失われた神権の鍵の回復が必要であると気づいた宗教学者です。使徒ヨハネは次元でもう一人の御使いが中空を飛び、地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてくるのを見たと書いています。この予言は成就しました。私たちは完全なイエス・キリストの福音が預言者ジョセフ・スミスによってこの時代に回復されたと信じており、そのために全ての人がこの教えを聞いて受け入れる機会があるよう望んでいます。回復された教会には現在パウロがエペソ人に述べた使徒、預言者、牧師、教師、伝道者がいます。これらの神権の職は時の中間に救い主が教会を組織された時に確立されたものです。また私たちは神権とそれに含まれる神権の職に二つの位があることを理解しています。アロンの名を取った小神権であるアロン神権、そしてメルキゼデクの名前を取った大神権であるメルキゼデク神権です。アロン神権は1829年5月15日にバプテスマのヨハネによって回復され、メルキゼデク神権はそれから1ヶ月のうちに古代の使徒ペテロ・ヤコブ・ヨハネによってジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーに回復されました。したがって今日神権を授かっている人は天においても地においても効力を持つ神権の力を通して神の御名によって行動する権能を有しているのです。1836年4月3日、カートランド神殿で預言者ジョセフとオリバー・カウドリーにモーセが現れ、イスラエルの集合の鍵を授けました。その後エライアスが現れ、私たちの後の時代のすべてのものが祝福を受けるであろうと述べ、アブラハムの福音を委ねました。この後預言者エリアが現れて、神殿において地上でつなぐことを天でもつなぐ結び固めの力を含むこの神権時代の鍵を委ねました。このようにパウロがエペソ人に語ったこの最後の時満ちる神権時代に、過去の福音の神権時代の預言者たちがジョセフ・スミスに鍵を授けました。私は主が再びこの民に十分の一と捧げ物の律法を確立してくださったことに感謝しています。十分の一の律法を守るなら天の窓が開かれます。十分の一を守る信仰を持つ人々には天から溢れる祝福が注がれます。長い歴史を通して神殿での礼拝は創造主に近くありたいと願う生徒にとって重要な意味がありました。救い主が地上におられた時、主にとって神殿は切り離すことのできない学びの場所でした。現在も神殿の祝福が与えられています。神殿とそこで経験する永遠に関わる意義についての教えは末日聖徒イエス・キリスト教会に 特有のものです。今日、荘厳で美しい神殿は世界に点在しています。そこでは最も神聖な技が行われています。ヒンクレ大官庁はこう言いました。人生についての疑問に不変の答えを与えてくれる場所は、この世にわずかしかありません。私たちはどこから来て、なぜここにいて、どこに行くのかという厳粛な疑問は、神殿においてさらに深い答えを得ることができます。私たちは神のもとから来て、身元へ帰るために備えをしているのです。神殿の重要な意義の一つは、神聖な神殿で夫と妻が交わす永遠の契約です。この契約は神権の権能により結び固められます。この契約のもとに生まれる子供は、ふさわしさを保つなら、家族と神の子供として永遠の関係を維持できます。使徒ヨハネは言いました。この白い衣を身にまとっている人々は誰か。それだから彼らは神の御座の前におり、昼も夜もその聖所で神に仕えているのである。主はご自身の技は人の不死不滅と永遠の命をもたらすことだとおっしゃいました。つまり聖者も死者も地上か霊界で福音を聞く機会がなければならないのです。パウロはコリント人に語っています。死者のためにバプテスマを受ける人々はなぜそれをするのだろうか。もし死者が全く蘇らないとすれば、なぜ死者のためにバプテスマを受けるのか。これが先祖のために神殿の儀式を行う理由です。選択の自由が奪われることもなく、本人がその儀式を受け入れるかどうかを選択します。使徒ヨハネは福音の回復の一部として、天使が地上に下る時代を次元で見ました。この天使は預言者ジョセフ・スミスに現れたモロナイです。モロナイは古代の記録が刻まれた金板が埋めてある場所をジョセフに示しました。ジョセフ・スミスはそれを神の力と賜物によって翻訳し、モルモン書として出版しました。この書物はアメリカ大陸に何世紀も前に存在した二つの民の記録です。モルモン書が世に出されるまで、この民についてはほとんど知られていませんでした。しかしもっと重要なのは、モルモン書がキリストのもう一つの証だということです。この書物を通して堕落や贖罪、復活や死後の生活についての尊い真理が回復されました。回復以前は何世紀にもわたって天が閉じられていました。しかし地上に再び預言者と使徒が与えられ、次元と啓示により天が開かれたのです。預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示の多くが書き記されて、教義と誓約としてまとめられました。ここには原則と儀式についてのさらに深い教えが記録されており、神権組織についての貴重な情報が含まれています。さらに私たちには高価な神事というもう一つの聖典があります。ジョセフ・スミスへの啓示により与えられたモーセ書、そしてエジプトの巻物を翻訳したアブラハム書から構成されています。これらの記録からモーセやアブラハム、エノクなどの預言者について多くのことを学べます。それだけではなく、創造についてもさらに知ることができます。イエス・キリストの福音は最初から、すなわちアダムの時代から、すべての預言者に教えられてきました。末日聖徒イエス・キリスト教会は、イエス・キリストによって組織された本来の教会が回復されたものです。それは使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭石なのです。どこかの教会から分かたれたものではありません。キリストの完全な福音は回復されましたが、それは神の他の子供たちに対して優越感を抱く理由にはなりません。むしろキリストの福音の本質に従って生活する 大きな責任があります。人を愛し仕え祝福をもたらす必要があるのです。私たちは大官庁会が1978年に出した声明に書かれている事柄を信じます。マホメットや孔子、宗教改革者など世界の偉大な宗教指導者やソクラテス、プラトンなどの哲学者たちは神の光の幾分かを受けました。国々を啓蒙し個々の理解をより高い水準に引き上げるために倫理的真理が神から彼らに与えられたのです。私たちは人々の信条を尊重し、私たちが大切にする教えに対して人々が示してくれる敬意に感謝しなければなりません。私はジョセフ・スミスを通して回復された制約と教え、権能が真実であると知っています。この確信はいつも心の中にありました。今の時代に完全な福音が回復されたことを私は感謝しています。それは永遠の命へと続く道です。神の力と平安と思いが私たちと共にあり、また主の変わらぬ愛と恵みとが共にありますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
The first words Jesus spoke in his majestic sermon on the mount.
山上の水訓でイエスが最初に語られた言葉は、悩み、落胆している人に向けられたものでした。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである、とおっしゃったのです。私は末日聖徒イエスキリスト教会の会員かどうかに関わらず、試練に直面している人や、家庭の問題で苦しんでいる人に向かって話します。心の内の葛藤に一人で耐えている人々、洪水のように押し寄せてくる絶望の波に時には押し流されそうになりながら、それを必死でせき止めようと努めている人々に向かって話します。特に自分の人生が崩壊してしまって、もはや取り返しがつかないと感じている人たちに向けて話したいと思います。そのような人に慰めに満ちた解決策を教えましょう。それは救い主ご自身が与えてくださった明確な教えの中にあります。これについて救い主は共同の技を始められた時にも、地上での技を終えられる時にも話されました。信者に対してもそうでない人にでも言われました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私のもとに来なさいという言葉は非常に大切です。この言葉は私たちが求めている平安を得るための鍵です。復活された後に救い主はニーファイ人たちにこのような言葉で説教を始められました。私のもとに来る心の貧しい人たちは幸いである。天の王国は彼らのものだからである。アンデレとヨハネはキリストの話を聞いて感動し、イエスの後をついていきました。それを感じ取られたイエスは振り向き、二人に向かって、何か願いがあるのか、とお聞きになりました。二人からどこにお泊まりなのですか、と尋ねられ、キリストは言われました。来てごらんなさい。翌日イエスはピリポに出会い、彼にも私に従ってきなさいと言われました。やがてイエスはペテロとその他の人たちを、私についてきなさいとお誘いになりました。私たちの務めに不可欠で人生の根本にある義務が、この短い言葉に集約されています。救い主は様々な場面でこの言葉を教えました。主は私たちにこう言っておられるのです。私を信頼して、私から学び、 私が行うように行いなさい。そうすればあなたが行こうとしている場所や直面している問題や悩みについて私と話すことができます。私に従ってくるなら暗闇から連れ出しましょう。そしてこう約束しておられます。あなたの祈りに応え、あなたの魂に休みを与えましょう。愛する友人である皆さん、問題に囲まれた人生の中で道を誤らずに安全に生きる方法はこれ以外にありません。重荷を負うことのできる方法や、モルモン書の中でヤコブが述べている生徒たちに用意されているあの幸福を生み出す方法はこれ以外にありません。ではどうすればキリストのもとに来ることができるでしょうか。聖文には数多くの実例が挙げられています。最も簡単で第一に行う必要があるのは心の中で願うことです。これは最も基本的な信仰の形です。
神様
はたとえ信じようとする望みを持つだけでもよいと言っています。わずかな信仰でも働かせようと努め、神の約束の一部分でも受け入れることができるようになれば第一歩としては十分です。ごくわずかな信仰であろうと、ただ信じ続けてください。まだ見てはいないけれども、人生で確かに与えられるはずのものを待ち望むのです。この簡単なステップをキリストを中心に据えて行うことが福音の第一原則です。この原則は過去も将来も変わりません。これは絶望の淵から這い上がる第一歩です。第二に、自分で変えられることがあれば変えなければなりません。つまり悔い改めるのです。これはキリスト教用語の中で一番希望と勇気を与えてくれる言葉です。私たちは変わることができます。そのことを神と御子に感謝しましょう。変わることは結局は神と御子の助けがあって初めて可能なのです。もちろん私たちの問題が全て自分に起因するものではなく、他の人に起因する問題もあれば人生での避けられない問題もあります。しかし自分で変えられる部分があれば変えるべきです。他の部分については自分を責めてはなりません。そうすれば救い主の贖いの効力が及び、変えられない部分は主が引き受けてくださいます。第三に、あらゆる点で救い主の特性を身につけようと努力することです。これは救い主の御名を受けることに始まります。主の御名は救いの儀式に含まれる誓約によって正式に与えられます。誓約はバプテスマの時に始まり、神殿での誓約に至ります。他にも私たちは様々な場面で誓約を交わします。そのために祝福が増し、主を思い起こせます。ニファイは旅に次のように教えました。十分に固い決意を持って御子に従い、誠意を持って行動し、キリストの名を受けなさい。私があなた方の主であり贖い主であるお方の行われることを宣言して、これまで語ってきたことをあなた方も行いなさい。これらの基本的な教えに従うようになると、キリストと素晴らしい関係が築けるようになります。御心にかなった祈りや断食、瞑想をするようになります。聖文を深く味わい、奉仕するようになります。弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるようになります。キリストの純粋な愛を持って人々を愛するようになります。この愛は賜物であって、いつまでも耐えることがなく、すべてを忍び、すべての信じ、望み、耐えるのです。
も
なく私たちは死に至る道はたくさんあることに気づきます。私たちが主に求めるなら、主はいつでも私たちを助けようとされていたことがわかります。ですから、前進し、努力し、求めましょう。 私が願うのは、心の貧しい人たちだけではなく、すべての人が救い主の模範について自分で直接経験することです。時々私たちは遠回りな方法で天に帰ろうとしています。プログラムや歴史に振り回されているのです。これらは大切ですが、自分自身で経験することや主の真の弟子になること、主の愛の素晴らしさを自分で体験することから生まれる強い確信に比べたらさほど重要ではありません。タバコや麻薬、ギャンブル、ポルノグラフィーなど中毒という魔物と戦っている人はいませんか？結婚生活が破綻している人、子供が危険にさらされている人、性同一障害で悩んでいる人、自尊心が持てなくて困っている人、自分や家族の病気や死で苦しんでいる人はいないでしょうか？他の解決方法も必要かもしれませんが、まず最初にキリストの福音に照らして考えてください。天与の約束を信頼してください。この点に関してアルマの次の証は私の証でもあります。神に頼る者は誰であろうと、試練や災難や苦難の中にあって支えられるということを私は知っている。このように神の憐れみ深い属性を信頼することは福音の核となるものです。救い主の贖いは私たちから罪の重荷だけではなく、落胆と悲しみの重荷、心痛と絶望をも取り去ってくださることを証しします。神に頼ることはより良い人になろうとする理由とその方法、そして罪を悔い改めて救いを達成しようとする動機を与えてくださいます。人生には苦労がつきものです。しかしキリストのもとに来る人、キリストの声を知っている人、キリストの模範に従おうと努める人には自分を超えた力が与えられます。救い主はあなた方を私の手のひらに掘り刻んだことを忘れてはならないとおっしゃっています。贖いの犠牲を思うと、主が私たちを助けてくださらないはずはありません。心の貧しい人に向けて言われた私のもとに来なさいという主の言葉は、苦しみから救い成長する方法を主が知っておられることを意味しています。主が救いへの道をご存知なのは、ご自身がそこを歩まれたからであり、主は道そのものだからです。兄弟姉妹、どのような悩みがあろうとどうか諦めないでください。それに屈しないでください。私はブライアント S ヒンクレイ兄弟の話を思い出すたびに感動します。彼は息子のゴードンがイギリスへの伝道へ旅立つ際、抱きしめてからマルコ第5章の言葉を書いたメモを渡しました。恐れることはない、ただ信じなさい。主は水の上を歩いて来られたあの夜、恐れる弟子のもとに来るとおっしゃいました。私である、恐れることはない。ペテロは叫びました。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元へ行かせてください。キリストはいつものように答えられました。おいでなさい。ペテロは即座に船から飛び出し、荒れ狂う海に出て行きました。主を仰ぎ見ていた間は、風が髪を巻き上げようと、波のしぶきが衣服の裾を濡らそうと、ものともせずに主の方へ歩くことができました。信仰が揺らぎ、恐怖に囚われたのは、主から目を離して、荒れ狂う波と足元の暗黒の淵を見た時です。ペテロは海の中に沈み始め、恐ろしくなってもう一度叫びました。主よ、お助けください。
Undoubtedly, with some sadness,
あらゆる問題や恐れを収め、落胆している人すべてに希望を与える主は、明らかにやや悲しみをお感じになって、溺れかけている弟子に手を伸ばし、ペテロの手をしっかり握ると、優しくたしなめて、こうおっしゃいました。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。
孤独
を感じたら、慰めが得られることを思い出してください。落胆したら、望みが得られることを思い出してください。心が貧しいならば、力が得られることを思い出してください。もうダメだと感じたら、元通りになれることを思い出してください。ナザレには狭い道がある。歩く者の足は疲れ、その息は切れる。通りかかったこの場所には、あのナザレの大工がかつて住んでいた。砂ぼこりの舞い上がる道を歩き、村人たちはしばしば訪ね行く。そして彼の傍らの長い椅子に壊れたものを置く。彼に直してもらうために。壊してしまった人形を携えてきた少女、壊れた椅子を持ってきた女性、壊れたすきや首輝きを抱えてきた男が言う、大工よ、直してもらえませんか。そして全ての人が自分の求めていたものを受け取る。首輝きであれ、すきであれ、椅子であれ、人形であれ、一人一人が携えてきたものは壊れていたのだが、完全に元通りに戻って帰ってくるのだ。長い年月、坂を登り続け、重い足取りと思い悩んだ目で、重荷を背負って登り続け、誰もが悲しげに叫ぶ。ああ、ナザレの大工よ、私の心は壊れてしまい、直しようがない。私の人生には救いがなく、もう死にそうだ。ああ、大工よ、元通りにできるでしょうか。すると優しい手が差し伸べられ、愛に満ちた大工の人生が我らの壊れた人生と一つに織りなされ、新たな人生が始まる。すべてのものは新たにされた。壊れてしまった心と願い、志、望み、そして信仰、それらを完全なものとしてください。ああ、ナザレの大工よ。私たちすべて、特に心の貧しい人が主の御元に来て完全なものとなれますよう、ナザレのイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ヤコブは言いました。食材について語るのに、またキリストについて完全な知識を得るのに、何の差し支えがあろうか。今日は食材について話します。主の食材について語るのに何の差し支えがあるでしょう。アルマは食材を偉大な幸福の計画と呼んでいます。この偉大な幸福の計画という言葉は、食材の教義をよく表しています。ヒュービー・ブラウン副官長は言いました。人は皆遅かれ早かれ人生の浮き沈みを経験し、魂の永遠性や人と神との関係など重要な事柄に思いを向けるようになります。人種や信条、国籍を問わず、私たちは皆誰でも死を経験するのです。大抵の人が愛する人の墓前で悲しみに暮れながら自問したことがあるでしょう。死んだ後にも幸福はあるのだろうかと。その問いにモルモン書の預言者が答えています。この預言者はイエス・キリストの食材によって死と堕落から贖われることを感謝し、喜びの声を上げました。おお、神の知恵、神の憐れみと恵みよ。おお、私たちの神の偉大で公正なことよ。偉大な幸福の計画について、私の好きな5つの真理を紹介しましょう。第一に、この計画について知れば神とキリストの存在を確信できます。御父と御子は完全なお方で、 天に住み、霊と骨と肉からなる栄光を受けた体を持っておられます。この真理は、この新権時代にジョセフ・スミスが謙遜に祈った時に明らかになりました。ジョセフの証です。私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。第二に、御父と御子の存在を知るとこの人生の目的がわかります。現世とは肉体を得て経験を積み、天の御父の身元に帰るふさわしさを証明する時期なのです。現世には律法があり、律法に背くことは罪です。罪とは永遠の律法を犯すことであり、犯した罪には罰が課せられます。悔い改める必要があることをある旅人に例えて説明しましょう。この旅人は空の袋を背負って進んでいますが、時折石を拾って袋に入れます。この石とは罪のことです。石を袋に入れながら歩いていくと、やがて袋がいっぱいになり、重くて歩けなくなります。石を捨てて袋を空っぽにしたいと思いますが、それは救い主の贖罪がなければできません。イエス・キリストを信じる信仰を示し、罪を捨て福音の儀式を受けて誓約を交わす必要があるのです。最後まで忠実に耐え忍ぶなら、天の御父と御子の身元に帰り、お二方と共に住むことができます。第三に、神は無限の贖罪を通じて私たちが罪に打ち勝ち、再び完全に清くなる道を備えてくださいました。それができたのは憐れみの律法のおかげです。憐れみが正義の要求を満たすには、人が悔い改め贖罪の力が及ばなければなりません。もし贖罪の力がなく、完全な悔い改めもなければ、正義の要求に従わざるを得ません。アルマは言いました。憐れみは悔い改める者について権利を主張するのであり、贖いの計画は人々が悔い改めるという条件がなければ成し遂げられない。アミレクも言っています。このように憐れみは正義の要求を満たし、これらの人々を腕に包み込んで保護する。一方、悔い改めを生じる信仰を少しも働かせない人は、正義の要求するすべての律法に応えなければならない。したがって偉大な永遠の贖いの計画は、悔い改めを生じる信仰のある人のためにだけ備えられている。人類の先祖であるアダムとエバは律法に背いてエデンの園を追放されました。しかし、この世で幸福を得られるようにと、アダムとエバに救いの計画が教えられたのです。アダムは言いました。私の背きのゆえに私の目は開かれた。私はこの世で喜びを受け、再び肉体にあって神にまみえるであろう。エバも言いました。私たちの背きがなかったならば、私たちは決して子孫を持つことはなく、また善悪も贖いの喜びも決して知ることはなかったでしょう。4番目に、アダムとエバの堕落により、人は2種類の死を経験することになりました。肉体の死とは、霊が肉体から離れることを意味します。アダムの堕落の結果、人は肉体の死を経験することになりました。もう一つの死は霊的なもので、神から離れることを意味します。アダムとエバはエデンの園で神と交わっていましたが、背いた結果その特権を失いました。以来、神と交わるには信仰と犠牲、そして心から神を求めることが必要になりました。今私たちは霊的な死、つまり神から離れた状態にいます。神は天に、人は地にいます。人は神の身元に戻りたいのです。神は清く完全ですが、人は汚れて不完全です。キリストの贖罪の力は、 この二つの死を克服しました。キリストは十字架の上で亡くなり、借りた墓に葬られますが、三日目に復活されました。この復活により、キリストの体と霊は再び一つとなったのです。死からの復活は贖罪の非常に美しい側面であり、紛れもなく幸福の計画に不可欠な要素です。復活は普遍的なものであり、全人類に及ぶものです。人類は皆復活します。私はこの事実と真理を明かしします。復活は神から無条件に与えられる賜物なのです。しかし復活は第二の死に打ち勝つものではありません。永遠の命を得て御父と御子の御前に住むには、悔い改めて憐れみを受ける資格を得、それによって正義を満たさなければなりません。こう掲示されています。現世は人が神にお会いする用意をする時期である。悔い改めの日を引き延ばしてはならない。現世を去るときに、あなた方の肉体を所有しているその同じ霊が、あの永遠の世であなた方の肉体を所有する力を持つからである。5番目に、キリストはこの世の母マリアから生まれ、マリアから死すべき肉体を受け継がれました。ヨセフはこの世でイエスを教えました。イエスはご自分の父親である天の御父から不死不滅、つまり肉体の死に打ち勝つ力を受け継がれました。贖罪の要求を満たすために選ばれたイエス・キリストは、自らを低くして地上に来られ、無力な赤子としてマリアのもとにお生まれになりました。イエスは自らを低くして甘んじて誘惑を受け、試され、あざけられ、裁かれ十字架につけられました。ジョン・テイラー大官庁は、キリストが自らを低くされる様子をこう表しました。人を万物の上に引き上げるためには、主が万物の下に身を落とされることが必要でした。贖罪の力によって主ご自身が上げられ、昇栄されなさらなければ、人を引き上げることは不可能だったのです。ご自身にできないことは、人のためにもおできにならないからです。主はゲツセマネの園で苦しまれました。それは主の最も高貴な属性である完全な愛の象徴です。これこそ主の真の愛を表しています。19世紀のイギリスの神学者がその出来事についてこう記しました。人体が耐えうるすべての苦痛がおののく主の体に積み重ねられました。最も激しい苦痛、耐え難い屈辱、あらゆる罪の重荷に主は耐えなければならなかったのです。主は現代の啓示の中でその苦しみについてこう語られました。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。贖罪のおかげで人は神と一つになれます。贖罪を意味する英語アトーンメント、すなわちアットワンメントという言葉は元に戻すという意味です。これを家族に置き換えるなら、神とイエス・キリストと再び一つになるという意味なのです。神と離れていた悲しみは再び一つになることで喜びに変わります。最後にボイド・K・パッカー長老の言葉を引用します。偉大な幸福の計画を理解して受け入れるなら、皆さんの幸せは世の中の出来事に左右されなくなるでしょう。それが真実であることを証しします。そして贖罪と偉大な幸福の計画の中に、主なる救い主イエス・キリストの愛が現れていることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
This is the 176th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
初一聖とイエスキリスト教会第176回年次総体会の模様をお届けしています。
数ヶ月前、二人の勇敢な年配の姉妹宣教師と車に乗っていました。二人はアメリカ東部の大都市の中心地で、ワードの会員の住むアパートを探そうと固く心に決めていました。後部座席で固唾を飲んでいた私の耳に、逆方向ですというカーナビの声が聞こえました。一方の宣教師はひるみもせず地図を見ながら町の混み入った道路を右へ左へと誘導し、ついに読み書きを教えると約束した姉妹の家へたどり着くことができました。この姉妹たちの行動と態度には長年の人生経験にも勝る大きな力が満ち溢れていました。真の成熟した霊性を身をもって示したのです。ヒラマンは息子にニーファイとリーハイという先祖の名を付け、二人は成長して主の役に立つようになりました。私たちも同じようにならなくてはなりません。成長して主の役に立つとは力強い思いです。肉体的な成長とは異なり、霊的に成長するにはパウロが述べたように 幼子らしいことを捨てる選択をしなければなりません。日々の祈りと聖文の研究、忠実に戒めを守り、バプテスマの時と神殿で交わした誓約を守ることは、成長して主の役に立つための根本です。天の御父に近づき、子供や人に同じことをするように教える時に、主の道を歩むことを学びます。キリストのようになり、主に望まれる奉仕を行うことを選ぶときに、幼子らしいことを捨てるのです。この新建時代に教会が組織されたとき、バプテスマによってキリストの教会に受け入れられる人は、最後までイエス・キリストに仕える決心をして、進んでイエス・キリストの名を受ける人でもあると主は言われました。つまり、生活の中で毎日括弧として揺らぐことなく、いつも多くの良い行いをし続けることです。教会が170カ国で発展する今日、成長して主の役に立つことを心から望むなら、困難な状況でもひたむきに奉仕するように求められます。教会は発展し、新しい会員に手を差し伸べる機会はたくさんあります。あの熱心な姉妹宣教師の模範は忘れることができません。二人は固く決意して福音を受け入れたばかりの人に奉仕していました。二人は夫を亡くした80歳になる姉妹と、一人で子供を育てた60代の姉妹で、途中で道を間違えても失望していませんでした。このワードでは他にも模範を見ました。このワードの会員は年齢層や国籍が様々で、経済状況や教会での経験もまちまちです。教会での経験が最も豊かな人は、ほとんどが大学院で研究する忙しい夫婦や幼い子供のいる家族でした。そこで目に入ってきたのは、改修したばかりの会員に訪問教師の責任について教えている若い母親でした。ご主人が赤ちゃんの世話をし、その間に二人のアフリカ人の姉妹に熱心に愛情のこもった世話をしていました。新しい国での生活と新しい宗教に馴染めるように教えていたのです。その姉妹は奉仕し合うようにという主の教えを模範によって示していました。彼女はパウロの言葉の通りに神科医に教えていたのです。私たちはあなた方の間で優しく振る舞った。あなた方を慕わしく思っていたので、ただ神の福音ばかりではなく、自分の命までもあなた方に与えたいと願ったほどにあなた方を愛したのである。訪問教師の務めについて教えるこの若い姉妹は、励ましと助ける手と家庭訪問メッセージを携えて訪れたのです。やがて姉妹たちは家庭訪問メッセージを一緒に準備するようになりました。必要を見定め、即座に奉仕の手を差し伸べることで、全力を尽くして互いに高め、慰め、励まし合う真の婦女教会の姉妹になったのです。互いに和合し、愛し合って結ばれた心という言葉を聞くと、この3人の女性を思い浮かべるでしょう。彼女たちは揺るぎない奉仕を通して、成長して主の役に立つという言葉の意味を実践していたのです。成長して主の役に立つためには、もう一つの方法を選ぶこともできます。方法がわからなくても、信仰を持って力強く進む積極的な意志を持つのです。 船を作るように命じられたニーファイはこう語っています。そこで主は私に言われた。私がこれから示す方法に従って一隻の船を作りなさい。それで私は、主よ、道具を作るにはどこへ行って荒金を見つけたらよろしいでしょうかと言った。ニーファイは行うべき務めに疑問を持ちませんでした。むしろ他の時と同じように成熟した霊的な洞察力を示しました。このように神の命令は必ず成し遂げなければならないことがわかる。もし人の子らが神の戒めを守るならば、神は彼らを養い強くし、またご自分が命じられたことを成し遂げる手段を与えられる。つまり障害物を見るのではなく解決策を探したのです。ニーファイは成長して主の役に立つために、すべての戒めを守れるよう神が助けてくださるとはっきり知っていました。あの時、大都市の中心にあるワードで、優しく愛に満ちた世話をする監督に同じような信仰があるのに気がつきました。監督は増え続ける新会員の途方もない必要を心配して時間を浪費せず、力強く前進し続けました。アフリカや南米、中南米から来た新しい会員が親権者として責任を果たす備えができるように、アロン親権者やメルキゼデク親権者を奮い立たせたのです。改宗したばかりの兄弟たちは生産を配る方法や、ひざまずいて経験にパンと水を祝福する方法を教わりました。年齢が若くても経験のある兄弟たちが一緒に聖戦の祈りの言葉を練習し、自信を持って行えるまで助けました。そして神権の儀式の持つ神聖さについて兄弟たちは全員で一緒に話し合いました。私たちには奉仕する決意と信仰を持って力強く進む積極的な意思とを示さなくてはならない経験があります。夫が電話で伝道地が変更になってアフリカで割り当てを話すことになったと知らせてきたとき、私はこう返事しました。私にはできると思うわ。私は主が助けてくださることを信頼して信仰を持って前進する決意を言葉で示しました。成長して主の役に立つ積極的な意思を示したのです。成長して主の役に立つには、できることはすべて、時には行う方法がわからないことでさえ行うように求められます。試しは大きく、道が見えない時もあります。しかし間違った方向へ行ったとしても、真にキリストのようになろうとしている人は確固とした決意を持って奉仕し、積極的な意思を示して信仰を持って力強く進みます。そしてニーファイと同じ偉大で霊的な真理を証しするのです。私はたびたび主に祈った。それで主は私に大いなることを示してくださった。大いなることは、成長して主の役に立つことを選んだ人に与えられる賜物と祝福です。私たちの生活が優しい愛と成熟した揺るぎない霊性に満ちたものとなるよう、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Last year, at the invitation of a prophet, millions read the Book of Mormon.
昨年、預言者の勧告に伴って多くの人がモルモン書を読み、祝福を受けました。各人に従順の祝福が与えられ、 大部分の人々はこの書物が証しする主イエス・キリストについての知識と証しを増し加えました。多くの事柄を学びましたが、何を学んだかは読み手によって違います。書物からとりわけ聖典から何を学ぶかは、事前にどのような備えができているかで違ってきます。学ぶ意欲、姿勢、そして主の御霊から受ける光と調和しているかなどです。今回モルモー書を読んで学んだことの一つは、神があらゆる国に住むご自身の子供たちをどれほど愛しておられるかということです。モルモー書の最初の書で父リハイは、力と慈しみ、憐れみは地に住むすべてのものに及んでいる主を褒めたたえました。モルモー書はイエス・キリストの福音がその約束と効力において不変であり、地上に住む万人に及ぶことを繰り返し教えています。いくつかの例をモルモン書から引用しましょう。アダムの堕落以来この世に住んだ、あるいは世の終わりまでに住む全人類のために、世の初めから備えられた食材によって救いを受ける。そしてイエス・キリストにより人にもたらされた贖いのおかげで、すべての人が贖われる。神はすべての人、まことに男、女、子供の区別なく、すべての苦痛を受けられる。神がこれを受けられるのは、復活がすべての人に及ぶためである。主が誰かに主の救いに預かってはならないと命じられたことがあるだろうか。そのようなことはない。むしろ主はすべての人に救いを無料で授けてこられた。そしてすべての人に他の人と同様のものとなる特権が与えられており、それを禁じられる者は誰もいない。モルモン書にはまた、この方の血は自分たちに関する神の御心を知らずに死んだ者たち、あるいは気づかないで罪を犯した者たちの罪をも贖うと記されています。同様にキリストの血は幼い子供たちの罪を贖うのです。食材の復活と清めの力が全人類に及ぶというこれらの教えは、神の恵みが選ばれた少数の人だけを救うという主張と矛盾します。神の恵みは万人に及ぶものです。モルモン書のこれらの教えは、視野を広げ、すべてを包み込む神の愛と、どこにいる人でもすべての人のために行われた食材の普遍的効力に対する理解を深めてくれます。モルモン書は救い主についてこう教えています。主はご自分のもとに来て、主の慈しみに預かるようにすべての人を招かれる。したがって主は黒人も白人も、束縛された者も自由な者も、男も女も、主のもとに来る者を決して拒まれない。主は異教徒さえも心にかけられる。ユダヤ人も異邦人も、すべての人が神にとって等しい存在なのである。主はすべての人を招かれます。男も女もです。また黒人も白人も、すべての人種を招かれます。しかし、束縛された者も自由な者もとは、どのような意味でしょうか。自由の対義語である束縛とは、単なる隷属以上の意味があります。それは逃げることが難しい、何かに縛り付けられていることであり、心身の苦悩によって自由を制限されている人を含みます。また何らかの物質または行為に常習癖を持っている人も含みます。もちろん罪によって縛られている人々。すなわち、モルモン書の別の聖句で、地獄の鎖と呼ばれるものに縛られている人々も指します。また神の戒めに反する伝統や習慣に押さえつけられている人々も含みます。そして最後に、束縛された者はその他の間違った考えの領域から抜け出せない人を含みます。預言者ジョセフ・スミスは、束縛されている者を自由にするために宣教すると教えました。救い主はご自分のもとに来て、主の慈しみに預かるように、すべての人を招かれ、主のもとに来る者を決して拒まれません。 すべての人が神にとって等しい存在なのです。どの国に住む神の子供たちも、主が彼らに見姿を現されるという主の約束を受けています。モルモン書にはこうあります。イエスはご自分を信じるすべての人、誠にあらゆる国民、部族、国語の民、民族に聖霊の力によってご自身を表され、人の子らの中で彼らの信仰に応じて大きな奇跡と印と不思議を行われる。約束されている主の現れがあらゆる国民、部族、国語の民、民族に約束されている点に注目してください。今日教会の宣教師たちが働くことを許されているすべての国でその約束が成就しています。キリスト教にゆかりのなかった民族の間でも成就しているのです。例えば無神論を唱える共産主義の手から解放されたばかりのロシアで、主が男女にご自身を表されている例を数多く知っています。2人のロシア人はモルモンを批判または嘲笑する記事を読み、この教会の集会所を探した方が良いという力強い気持ちを抱きました。彼らは二人とも宣教師にあって教会に加入しました。ナイジェリアの村で働く医師は、仲の良い友人が会衆の前で話をする夢を見ました。不思議に思ったこの男性は、日曜日に友人が住む村を訪れ驚きました。夢と全く同じ光景があったからです。友人がワードと呼ばれる改修を監督として教えていました。この男性は何度も訪問する中で教えに感銘を受け、伴侶と共に福音を学びバプテスマを受けました。2ヶ月後、同じ村に住む30人以上もの人が教会に加入し、この男性の診療所が集会所となったのです。私が会ったインド北部出身の男性は、靴屋のカレンダーを見るまでイエス・キリストという名を知りませんでした。彼は御霊に導かれプロテスタントの教会に改宗しました。後に大学のある遠い町を訪れた時、 BYU ヤングアンバサダーズというアメリカ人グループの広告を見ました。講演中、プログラム終了後にロビーに行けば、青いブレザーを着た男性がどうすべきかを教えてくれるという声が心に聞こえました。彼はこうしてモルモン書を手に入れ、それを読み、回復された福音に改宗しました。その後、彼は宣教師や監督として奉仕しました。タイのある少女は、愛に満ちた天の御父をうっすらと覚えていました。成人するまで彼女は心の中でたびたび御父に祈り相談しました。そして20代の初めに教会の宣教師に出会った時、彼らの教えを通して子供時代から抱いてきた神に対する愛に満ちた感情を確かなものとしたのです。彼女はバプテスマを受け、タイで専任宣教師として奉仕しました。カンボジアでは人口のわずか 5% がクリスチャンです。ある家族は真理を探し求めていました。ある日、11歳の息子が自転車に乗っていると、ワイシャツにネクタイ姿の男性たちが絵を見せながら、それが誰であるか尋ねていました。立ち止まるべきだと感じたその子は、彼らの方を向くとこう言いました。そのお方はイエス・キリスト、神の御子で、人を救うために来られました。そして去っていったのです。宣教師たちがその彼と家族を見つけるために1ヶ月かかりました。今日、父親は伝道部長会の副部長をしています。昨年の6月、ある5人家族がモンゴルに新しくできた礼拝堂のオープンハウスに行きました。建物に入った時、父親は力強い力が体中を走り、かつて経験したことのない安らぎを感じました。涙があふれ、父親は宣教師たちに、この素晴らしい気持ちは何なのか、どうすればまた感じられるか尋ねました。その家族は全員バプテスマを受けました。これらはほんの一部であり、もっと多くの人が福音を見出しています。モルモン書はまた、主はすべての人が大いなる創造主に従うようになるために、すべての人のために亡くなられると教えています。救い主に従うとは、主の贖罪を通して罪を許されるためには、信仰、悔い改め、 バプテスマを含め、主が指定された条件を満たさなければならないということです。この条件を満たせるかどうかは、私たちの願望、選択、行動にかかっています。神は神の声に聞き従うすべての人を救うためにこの世に来られるのです。主はすべての子供たちのために道を備えられ、私たちが身元に来ることを望んでおられます。モルモン書の最後の章で、モロナイはこう懇願します。誠にキリストのもとに来て、キリストによって完全になりなさい。神の御心に沿わないものをすべて拒みなさい。もしあなた方が神の御心に沿わないものをすべて拒み、精力と思いと力を尽くして神を愛するならば、神の恵みはあなた方に十分であり、あなた方は神の恵みにより、キリストによって完全になることができる。聖書には神がアブラハムと契約を交わされ、アブラハムを通じて地のすべての家から、すなわち国民が祝福されると約束されたことが書かれています。いわゆるアブラハムの契約は、神のすべての子供たちにエルニキの祝福を受けるための扉を開きます。聖書はこう教えています。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。モルモン書には、悔い改めて御子を信じるという主の招きを受け入れて実践するすべての人は主の契約の民となると約束されています。これは富も血統もその他の聖徳権も、私たちが自分は他のものよりも優れていると思い込む理由になってはならないことを強調しています。実にモルモン書ではこう戒められています。あなた方はある人を他の人よりも優れていると思ってはならない。すなわち、人は自分自身を他の人よりも優れていると考えてはならない。聖書はアブラハムの子孫の中に、地の諸々の国に諸々の民、そして地のこの果てからかの果てまで散らされるものが出ると教えています。モルモン書は、アブラハムの子孫が地の全面に、また全ての国民の中に散らされると宣言して、聖書の教えを確かなものとしています。モルモン書は、地上における救い主の共同の技が散らされた種の全ての羊の胸に及んだことを教えてくれます。今日、中東と呼ばれる地域での種の共同の技に加えて、モルモン書には、アメリカ大陸のニーファイ人に対する種の訪れと教えが記録されています。そこで主は、御父がエルサレムの地にいない他の羊を訪れるように命じられたことを繰り返し語られました。また、まだ主の声を聞いたことがない他の人々も訪れると言われました。数世紀前に予言されていた通り、救い主はアメリカ大陸の弟子たちに、イスラエルの行方の知れない部族にも自分自身を表すと言われました。彼らは父にとっては行方知れずではなく、父は彼らを導いた先をご存知だからです。モルモン書は、主があらゆる国家の人々を愛しておられることの重要な証です。モルモン書は、この方がすべての国民に見姿を表されると宣言しています。あなた方は、国民は数多くあることを知らないのか。主は預言者ニファイを通しておっしゃいました。主であり、あなた方の神である私がすべて人を作ったこと、また私が海の島々にいる者たちを覚えていることを知らないのか。また私は、上が天で治め、下は地で治めていること、そして私の言葉を人の子ら、すなわち地のすべての国民にもたらすことを知らないのか。同様に預言者アルマはこう教えました。主はすべての国民に、その国民を使い、その国民の言葉を使って主の御言葉を教えることは不相応、教えることを許されるからである。誠に主は、賢明にもご自分は彼らにとってふさわしいと思われるすべての事柄を教えることを許される。あなた方は、二つの国民の証が私が神であることと、一つの国民をもう一つの国民と同じように覚えていることのあなた方への証拠となることを知らないのか。私は一つの国民に語るのと同じ言葉を別の国民にも語る。私はすべてのものに私の の語る言葉を書き記すように命じるからである。見よ、私がユダヤ人に語れば彼らはそれを書き記し、ニーファイ人に語れば彼らはそれを書き記す。また私が連れ出したイスラエルの他の部族に語れば彼らもそれを書き記す。さらに私が地のすべての国民に語れば彼らはそれを書き記す。モルモン書はさらにこれらの国民は互いの言葉を得ると教えています。主は最終的に様々な国でご自身の子供たちに授けてきた霊感による教えを全人類の益のために世に表されるでしょう。その中には主がいわゆるイスラエルの失われた部族に対して見姿を表された出来事やアブラハムのすべての子孫に与えられた啓示も含まれるでしょう。司会文書の発見はこれが実現する一つの方法を示しています。新しい書物が出現するときには預言によれば出現するのですが、すでに聖書があるという理由で一部の人がモルモン書に対して見せたような拒絶を受けることがないように願っています。したがって私が一言語ったのでもう一言も語れないと思ってはならない。私の技はまだ終わっていないからである。私の技は人の存在が尽きるまで終わらない。福音は実にどこにいる人でも全ての人、全ての国家、全ての国民のためのものです。誰もが招かれているのです。私たちは洪水のごとくに地を満たし、地の四方から先民を集められるために天から義が下り、地から真理が出てくると預言された時代に生きています。モルモン書は主の誓約を思い起こさせ、イエスがキリストであり永遠の神であり全ての国民にご自身を表されることを全人類に確信させるために世に表されました。主と死の使命に対するこの証を付け加えます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と、様々な方法で携わってくださった皆さんに感謝します。これから愛する預言者ゴードン・B・ヒンクレー大館長からこの部会の最後の話者としてお話を伺います。ヒンクレー大館長のお話の後、聖歌隊が贖いの主を歌います。閉会の祈りは70人のマーリン・K・ジェンセン長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。ヒンクレー大館長。
愛する兄弟姉妹、私のために祈ってくださり感謝します。私は皆さんが信仰を固く保つことができるようにお祈りしています。私ぐらいの年齢になると人は立ち止まり、何が今の自分をここまで導いてきたのかを考えるようになります。今日は皆さんの時間をいただいて個人的な事柄について話したいと思います。なぜなら教会の大館長の人生は全て教会に属するものだからです。大館長にはプライバシーはほとんどなく、秘密もありません。今朝の私の話は過去に教会の総大会で耳にしたどの話とも異なるものとなるでしょう。私は人生の晩年に差し掛かっています。人は皆完全に主の御手に抱かれています。多くの人がご存知のように、私は最近大きな手術を受けました。入院したのは私の人生で初めてのことでした。そのような経験は誰にもお勧めしません。医師たちは少し後遺症が残るだろうと言いました。私は間もなく96回目の誕生日を迎えます。この機会に主が豊かに注いでくださった驚くべき祝福に対する感謝と喜びとを示したいと思います。私たちは誰もが人生で選択に迫られます。富と繁栄へといざなう魅力的な機会もあれば、そうでないものもあります。その場では気づかないこともありましたが、主は陰ながらに私の選択を見守り導いてくださいました。詩人ロバート・フロストは人の行かぬ道という詩をこのように締めくくっています。森の中、道が二手に分かれていた。そして私はあまり人が通っていなさそうな道を進んだ。そしてそれが大きな違いを生んだのだ。次のような主の御言葉を思い出します。御国を求めなさい、そうすればこれらのものは添えて与えられるであろう。私が教会中央幹部として召されたのは48年前のこの4月の総大会の時でした。あれ以来教会のすべての総大会で話をしてきました。優に200回を超えます。いろいろなテーマを取り上げてきましたが、それらすべての話の根底に共通して流れるのは、この偉大な末日の技に対する強い証です。物事は常に移りゆくものです。67年間連れ添った愛する伴侶は2年前に他界しました。その寂しさは何とも表現のしようがありません。彼女は本当に素晴らしい女性でした。3分の2世紀以上互いにこの上ない連れ合いとして共に寄り添って歩いてきました。人生を振り返ると大きな喜びと畏敬の念に包まれます。結婚を含め私の人生で起きたすべての良いことは教会での活動のおかげです。先日の晩、教会での活動のために私を表彰してくださった団体や組織の未完成のリストを見ていました。たくさんの合衆国大統領が教会の大館長の執務室に訪れました。 私の執務室の壁にはロナルド・レーガン大統領にモルモン賞を渡した時の写真がかかっています。本棚にはブッシュ大統領からいただいた自由勲章が飾ってあります。ホワイトハウスには何度も足を運びました。またたくさんの国の首相や大使をお迎えし交流を図ったこともあります。その中にはイギリスのマーガレット・サッチャー首相とハロルド・マクミラン首相もいます。そしてヒーバー・ジェ・グラント大官庁からハワード・ W ・ハンター大官庁までのすべての大官庁と基地になり共に働いてきました。長い長い期間に知り合ったすべての中央幹部を愛しています。今私は長い歳月の間に集めた書籍や物の整理をしています。そして1951年から54年の間に私が不定期で書いた日記を見つけました。その当時私はステークの副会長でまだ中央幹部としては召されていませんでした。この昔の日記を読みながら私がどのようにして主の導きによって大官庁会と十二使徒定員会の会員たちと信仰を深めるようになったのかを感謝の気持ちで思い出しました。教会が大きくなった今日ではこのような機会を誰も持つことができないでしょう。日記にはこのように書いてあります。1953年3月11日、4月の伝道部長大会のプログラムをマッケー大官庁と話し合う。3月19日木曜日、ジョセフ・フィールディング・スミスから一人の兄弟に土曜の夜の宣教師大会の内容を説明させるように言われた。スペンサー・ W ・キンボールかマーク・E ・ピーターセンが適任だと思う。3月26日木曜日、マケ大官庁が興味深い話をされた。こうだ。農夫が広大な土地を所有していた。年を取り土地が広すぎると感じるようになった。彼には息子が何人かいた。年を取った農夫は息子たちを集め農地に手を加えるように言った。父親は休息を取ったが、ある日農地に行ってみた。息子たちは父親に助けはいらないから家に戻るようにと言った。父親はこう言った。私の存在はお前たちすべての働きよりももっと価値がある。マッケー大官庁によると、この父親はスティーブン・L・リチャーズ副官庁だそうだ。副官庁は病気だが、マッケー大官庁は彼の働きと友情を非常に価値のあるものだと感じておられる。1953年4月3日金曜日、午前9時から午後3時半まで中央幹部と伝道部長たちと一緒に神殿での集会に参加した。30人以上の伝道部長がお話をされた。誰もがもっと宣教師を必要としている。どこも大きく発展している。4月14日火曜日、リチャーズ副官庁のオフィスで良い時間を過ごした。とても疲れて力を失っているように見える。主が偉大な目的のために彼を支えておられるのだと感じた。1953年4月20日月曜日、十二使徒評議会のヘンリー・D・モイルの訪問を受けた。楽しかった。1953年7月15日、十二使徒評議会のアルバート・E・ボーエン長老が1年以上の闘病生活の後、お亡くなりになった。また一人私の友人が行ってしまった。良い友達だったのに、彼は賢く堅固な人だった。決して周りに流されることがなく、周りをせかすこともなかった。極めて慎重に決断する人だった。並外れて聡明だったし、偉大で純粋な信仰の持ち主だった。年を召した偉大な人々が亡くなっていく。彼らは私の友人だ。この短期間でも教会の偉大な人物たちが入れ替わっていくのを目にしてきた。そのほとんどの人たちと共に働き、個人的に親しくなった。 時が彼らの思い出を消していく。あと5年も経てばメリル、ウィッツォ、ボーエンという力強い人々の名前も多くの人から忘れ去られてしまうだろう。人は毎日の働きから満足感を得るべきだろう。家族は彼を覚えていてくれるだろうし、主にとっても彼は重要な存在であろう。しかしそれ以外では後の世代に残せる足跡は小さいものだと心得るべきだ。このような感じです。若い時に大官庁会や十二使徒定員会の方々と素晴らしい関係を築くことができたということをお伝えするために引用しました。私はこの責任において貧困にあえぐ世界中の人々のところにも訪問し、愛と関心と信仰を分かち合ってきました。そして世界の多くの地域の特権階級や地位の高い男性女性とも交わってきました。そのような機会から違いが生まれるようにと願っていました。まだ11歳の青少年だった時、後にも先にもその時にしか会ったことのない人から祝福師の祝福を受けました。それは驚くべき文書であり、予言の言葉です。個人的なものですので多くは読みませんが、そこにはこう書いてあります。地球上の国々はあなたの声を聞き、あなたが述べる素晴らしい証により真理の知識へと導かれる。イギリスでの伝道を終えてから少しだけヨーロッパを旅行しました。ロンドンで、ベルリンで、パリで、さらにワシントン DC でも証を述べました。これら世界の首都で証を述べることで、私は祝福文にある予言を成就しているのだと満足しました。しかしこれは単に予言の成就の始まりに過ぎませんでした。それ以来私はすべての大陸の大小の町々で証を述べ、この広い世界の隅から隅まで東西南北に駆け回りました。ケープタウン、ストックホルム、モスクワ、東京、モントリオールなど世界の首都で証を述べました。これは全くの奇跡です。昨年私は全世界の教会員にモルモン書を再度読み直すようにお願いしました。何千の、いえ何十万もの人々がこのチャレンジに応えてくれました。1841年に預言者ジョセフはこう語っています。私は兄弟たちに言った。モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石である。そして人はその教えを守ることにより、他のどの書物にも増して神に近づくことができる。この記述は真実です。ですからこの教会の民は何か驚くべきことを経験したはずだと信じています。皆さんはバスに乗っている時や昼食の時、病院の待合室やその他のいろいろな場所でモルモン書を読んでいることを人に見られています。この書物を読んだことで皆さんがさらに神の方に近づいたことを知っています。昨年の12月には皆さんの多くとともに預言者ジョセフ・スミスの生誕200年を祝うという特権に預かりました。バラード長老とともにジョセフの生誕の地であるバーモントに訪問しました。そしてこの偉大な末日の技のために召された敬愛する預言者を記念するために、この大きなカンファレンスセンターに末日生徒が集い、大会の模様が衛星放送で全世界に届けられました。私も進んでいきます。個人的な話をしたことをお詫びします。しかしながら末日生徒イエス・キリスト教会に対する心からの感謝の気持ちを述べるためにそうしました。これらすべては主が私をそこへ導いてくださったために経験できたのです。私の心は 感謝と愛で弾き出んばかりです。再び繰り返します。森の中、道が二手に分かれていた。そして私はあまり人が通っていなさそうな道を進んだ。そしてそれが大きな違いを生んだのだ。この話を私の遺言だとは考えないでほしいと思います。私は10月にまた皆さんに話す機会を楽しみにしています。結びにあたり、この技が神の神聖な技であるという証を、この安息日に私が述べ、皆さんがそれを聞いたということを記憶に留めていてくださいますように。パルマイラの森で預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示は夢や幻ではありません。実際に起きたことなのです。それは明るい光の下で出来事でした。御父と御子がその少年に語りかけたのです。その少年はお二方が彼の上の空中に立っておられるのを見ました。お二方の声を聞き、注意深く耳を傾けました。それは復活された主でした。その主を紹介されたのは万物の偉大な神であられる御父でした。この最後の真剣事態、すなわちこの時満ちる真剣事態の幕を開けるために、記録に残っている歴史の中で初めて御父と御子が揃って見姿を表されたのです。モルモン書はそれ自体が主張している通り、古代に生きた預言者によって記録されたものであり、ユダヤ人と異邦人にイエスがキリストであり、永遠の神であり、すべての国民にご自身を表されることを確信させるために与えられたものです。神権の回復はバプテスマのヨハネとペテロ、ヤコブ、ヨハネの手によってなされました。永遠の命を得るためのすべての鍵と権能がこの教会の中で行使されています。ジョセフ・スミスは過去も現在も預言者です。この神権時代の偉大なる預言者です。贖い主の皆を冠するこの教会は真実です。私は証と愛を皆さん一人一人にお伝えします。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
Heavenly Father, we thank
you for the
command to pray always, and we do so humbly today as we conclude this
session of conference. 神様の祈るようにという戒めに感謝し、また慎んで今日お祈り申し上げます。
Love and appreciation for President Hinckley.
We pray that. 私たちはヒンクレ大官庁に対する愛と感謝を表します。どうぞ彼を強めてください。彼を生きながらえさせ、今朝私たちが彼の助言と証を受けることができるように祝福してくださりありがとうございます。彼の言葉は非常に美しいものでした。また私たちはあなた様の恩子に感謝しています。私たちは主の弟子となりたいと願っています。
We pray as we dismiss and go forth today that we might have His charity in our hearts.
私たちがこれから生きていく中で主の慈愛を持つことができますように、そして私たちの家庭をより良い場所とし、私たちの近所や国もより良い場所とできますように、戦争のあるところに平和をもたらすことができますように、病や貧しさのあるところに助けの手を差し伸べることができますように、どうかあなた様の義を打ち立て、あなた様の教会を打ち立てることができますように、この集会の終わりにイエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the 176th Annual General Conference. 初
生徒イエス・キリスト教会第176回年次総体会の模様をお届けしました。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションがお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。